You're listening to FM High on 769.
さあ、FM ハイ昼ラジ静岡情報館金曜日、この時間はいつものように人に続行なんですが、第2金曜に関しては静岡市、葵区朝旗にあります朝旗遊水地、こちらにね、集っているベーテル朝旗という部会があるんですが、まあその朝旗遊水地を自然を守っていこうという会の中になってるんですけども、そこに関連した皆さんをお呼びしてお話を伺っています。今日は東海大学の水生環境研究会、略して
水生研
でいいですか？
はい、
はい、から、3人素敵な若者が来てくれました。じゃ あ, 部長から自己紹介でいきますか。
はい、はい、水生環境研究会部長の和田雄生です。
はい、そして、
はい、水生環境研究会の朝旗、まあ、担当とさせていただいています、うん、高橋良一です。
はい、
水生環境研究会で班の副班長をやってる須山です。
班の副班長って何班？
タッチ班っていう班で、
タッチ
僕に特にボランティアをやってる担当してる班なんですけども
、触ってもらおうっていうんじゃなくて
タッチプールっていうのを出して
そうですよね。
その時ボランティアの時出すのがそれなんです。
あ、
すんな、タッチプールボランティア班だよ
省略すんなとか部長に言われてる
タッチ班だ
まあそんな感じでいろいろ
そうですか、
はい、やってます、
はい、なかなか個性的な皆さんなんですが、特に部長に至ってはなんか蝶々魚みたいな、
よくそうです、当たりです。
当たり、
ただ
やった
作り上げた蝶々なんで実際にいないで す, です、
ね、色は違うもんね、ブルーになってるもんね
そうですね。
作り上げたって何、まさか自分で染めたってこと？
この蝶々が実際にいる蝶々っていうわけじゃないので、
どれだけ魚好きだよっていう感じ
それも、ね、自分も着てこようだったんですけど、そういうやつ
僕ゼロ戦だわ。
爽やかなマリン的な感じと空を飛ぶのが一人いますけど今日は学校大丈夫でした？授業は、
あ、一応ありますけど、まあ高血圧
そうなるほど、
ちょっとちゃんと、まあ、こういうこと書いてある
で、そうですね、社会的な活動もしなさいよ と、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そういうわけで東海大水生環境研究会は実は非常に大所帯のサークルで、今何人いるんですか？
そうですね、今だいたい170人ぐらいいますね。
さあ、ないでしょそんな大勢の、はい、
そうで、一応似たようなサークルでダイビングサークルとかだと、まあ、そういう風に大所帯だったりとかなるんですけれど、
うん、
ちょっと年々自分たちのサークルも増えてって、
うん、
まあ、今年は170人っていって、まあ、たくさん新入生が入ってくれたので、まあ、嬉しい限りです。
はあ、そうなんですか。なんかさすがなんかこの海洋関係のものは人気が高いってことですかね。
そうですね、やはりそういう海洋関係系をやりたいって言って、まあ、ダイビングだったり、うん、まあ、魚系だったりとか、うん、そういうのでやっぱりやりたいって子が来てたくさん入ってきてくれるっていうのが多いですね。
だって県内にある他の学校にはそういうサークルないでしょ。
まあ、特に聞いたことはないですね。
ないよね、はい、全国的にはどうなんですか？
そうですね、自分たちと同じような活動をしてるだったりとかはやっぱりあります。生物系のサークルでしたりとかはやっぱりいろいろあって、
うん、
まあ、そういうサークルもいろいろあるんですけれど、自分たちみたいに、似たようなサークルはそんなにないかなって思います、
うん、しかも
その、でも海洋大くらいなんです
か、うん、あ、そっか。その水生っていうのは水に潜む方の生なんですよね。そうですね、
はい、
これどういう意味なんですか？
そうですね、まあ、水に住んでる、まあ、要は水にと関わりがある生物を、まあ、研究したりだったり、その環境を展示したりとかいうことを主にやってて。
展示も？
はい、うん、そうです。実際一番自分たちの大きなイベントとして一大イベントっていうのが海洋祭って言って11月の1日から3日にあるんですけれど、
あ、文化祭みたいなもんか。
そうです、そうです、
はいはい。
その時に、まあ、川だったり海、またそういう風にタッチプールって言って、うん、まあ、触ってもらったりとかだったり、またその現場 の, そのところの環境を展示してくる、展示するっていう形があったりするので、
うん、ビオトープみたいな感じ。
そうです、そうです。でそういう風に、まあ、その実際の環境にいる生物はどんな感じに生きているのかっていうのを展示するっていう形が多いので、やっぱり綺麗なところだったらこういう、あ、綺麗だなって思ったりするんですけど、やっぱりゴミが多い川とかだったら、うん、そういう実際に本当にそのゴミを使って、こんな感じで今この川はこんな感じなんですって、それでも魚とかはたくましく生きてるんですよっていうのを分かってもらえたりしたらいいかなっていうことでやっています。
すごい面白いですよねそれね。
はい、ありがとうございます。
それ自体でなんか一つのゼミになりそうな感じですよね。
確かに結構勉強になってます。
ですよね、はい、汚いところでも平気なんだ。
そうです、やっぱりそれは魚によったりとか、まあ、いろいろ汚くても、まあ、あの適応してっていう形もいたりするんですけれど、
暑くなったりするとよくその酸素不足かなんかで川ですごい魚が何百匹も浮いたとかね、
は
い、
あとかありますけど、酸素不足、そうですね、pHが上がっちゃったりとか、あ、そうかそうか、だったり、そう、まあ、汚くなっちゃったりとかやっぱりありますっていうのが多いかなと思います。
なるほどね。彼らは水の中にいるわけだから、
はい、
私たちで言ったらその空気がなんか有害物質が混じってたりとか、まあ、
そうですね、はい、なんか
ヒリヒリしちゃうような、なんかこう悪い物質が来てたりとか、そんな感じになってくるんですかね、ホコリがいっぱいとか。
まあそうですね、確かにそういう形があるかなと思います、うん、またあと先ほど熱中症だったりとかあるんですけど、魚でもやっぱり水温が上がっちゃうとスッとかなったり、まあ冬場だと逆に寒くなるだけで冷たくってなるので、うんうん、まあ、そこも注意してしなきゃいけないっていうところがあって、実際に水槽だと、うん、あのやっぱり大きさが限度があって、
うん、
まあ川だったり特に海だったらフィールドがもともとでかいんですけれど、まあ、そこの魚を水槽で飼うって形をしているので、うん、それには注意しなきゃいけないなっていうのがあります。
あ、最近はね本当にあの皆さんお部屋の中で魚飼うようなことが多くなってますけど、はい、そうですね、注意が必要なんですね。
やはりそうですね、あの水温だったりとかは注意しなきゃいけなくて、うん、まあ、夏場だったり水あの気温もやっぱり一緒に上がるので水温も上がってきちゃったり、うんうんうん、冬場でしたらまあ一気に気温も下がっちゃうので水温も下がっちゃうので、まあ、例えば人によっては暖房をつけてやったりとか、まあ、水槽用の、まあ、水の中に入れるヒーターを入れてあったかくしたりとか、うんうん、そういう形をつけたりしています。
でこれね、あのツイッターのアカウントを取ってるので、
はい、
ツイート環境これ見ていただくと分かるんですけど、水生研の、
はい、
あの随分いろんな活動をして、女の子もいるよ。
あ、そうですね、女の子も今年もたくさん入ってきて。
装飾班って何ですか？
そうですね、ご飯班があるんですけど、はい、5つ班があるんですけど、そのうちの装飾班っていうと班があって、
うん、
まあいわゆる要はそうですね、あの色の装飾、あの自分たちが海洋祭にやってる時に、
うん、
まあこういうあの綺麗な装飾をしてくれたりだったり、
あ、人目を引くようなってこと？
そうですね、とかだったり、あとは生物プレートって言って、うん、まあ生物、どういう生物がいるのっていうのでそういうのを書いてくれたりとか、まあ、裏方みたいになっちゃうんですけど、
うんうんうん、
まあ、あの一番あの自分たち水生系がどんなイベントをしてるのかって華やかにしてくれるのが装飾班っていう班なので。
なるほど。でそれを女子が入ってでも
そうです、ね、
じゃ結構女子多いですか？
そうですね、女子も多いという、そうですね、大体30、40人ぐらいはもう
結構いるんだね、
はい、いますね。
へえ。
特に彼が所属している川班っていうのが一番多くて、
あ、まあ、川は海と分かれてるの？
はい、結構川、海、あとその
タッチプールと装飾班とメイン班っていう名前、環境再現する班があるんですけど、まあ、そこは彼がよく一番よく知ってるんで、
はい、まあ、いろいろと分かれてるんです。
いろんな方面からってことですね、はい、
そうですね、水生環境なので、うん、まあ、水に携わってるってところなので、
うん、
まあ、彼は川班なんですけど、まあ、川の生物だったり、まあ、両生類、爬虫類も入ってくるので。
ああ、そっか、
はい、そうですね、例えばサンショウだったりとか、まあ、カエルだったりとかそういう系だったりもやっぱりやってくれたりして、
はい、
まあ、海班は、まあ、やっぱり海の生物をやってくれたりとか言って、うん、で装飾班は先ほどの言ったように感じで、タッチプールボランティア班っていうのは、まあ、主にボランティア系ちっちゃいことをこう、うん、やっていこうっていう形のことをやってくれて、まあ、あとメイン班っていうのが一番分かりづらいんですけれど、うん、まあ、いわゆる環境展示を一番大きい環境あの展示をしようっていう形で、まあ、自分たちで木枠って言って、まあ、大きい水槽を作るって考えてくれたらいいんですけれど、まあ、それを作って、まあ、実際のその場の環境を縮小したみたいな感じのところを作ろうっていうのがあって、うん、まあ、去年だったりしたら御前崎っていう場所のタイドプールを展示したり、
うんうん、
あと一昨年は伊原川っていう川が、その清水駅をちょっと越えたぐらいにあるんですけれど、まあ、そこの川の環境展示をしたりとかいうことします。今年は浜名湖をやって、
お
そう、ね、毎回毎回いろいろ変わっていくので
面白いね、はい、
だよね、
うん、浜名湖なんか特にあの湖としてはね、
はい、
それまで、閉ざされていたものが地震で海とつながってなんていう歴史があって面白いところですよね、
は
い、
なのでそちらの方もちょっと携わってきて、また一応メイン班っていうのは、まあ、そこの木枠だけじゃなくて他にもいろいろやっぱり生物がいるので、
うん、
まあ、そこのどういう生物がいるのかっていうのはちょっと水槽で展示したりして、 まあ、実際こんなところなんだよっていうのを一個大きなやつを やろうかなっていう形になります。
なんか中にはね、写真で亀と日向ぼっこって何して遊んでんだよって思うんですけど、これはなんか大事な活動なんですか？
そうですね、あの自分たち毎回昼休みに餌やりっていう、うん、まあ要は
昼休みに餌やってんのか、
はい、
飼ってるから、
はい、そうです。
うん、
そうです。その時にまあ自分たちであの水槽で飼ってる餌をあの魚と魚や、はい、まあ亀だったりとかを、うん、まあ餌あげるんですけど、まあそれの一環として亀がいるので、うん、その亀はタッチプールとかであの子供たちに触ってもらおうっていうことが、
子供たちの班で結構亀が人気で触ってくるんですけど、まあ
触っても大丈夫な亀なんですね、おとなしいような。
もちろんそうなんですけど、うん、触ってもちゃんと手洗ったりとかもちゃんとそうやってやらなきゃいけないんで、亀は、
うん、
まあ、結構そういうところは気遣いますね。
亀、うん、もやっぱりじゃあ日向ぼっこしないとダメなんだ。
そうですね、ちょっと病気になっちゃったりとか、まあやっぱり日は当たった方が絶対いいので、
うん、まあ、亀という話が出ると朝畑班としては遊水地に結構たまにカミツキガメの話題があったりとか、あとはミシシッピ赤ミミガメと言われるミドリガメか、
はい、
ね、この問題があったりしますけど、今どうですか状況は？
状況、そうですね、あのカミツキガメの方は自分たちの方ではまだあの存在把握してないんで、まあ、うん、あまり可能性は低いんじゃないけど、まあ確定なことは言えないんですけども、うん、でもかなりあのミシシッピアカミミガメの方は大量に繁殖してまして、
うん、
ちょっとあの正直全部駆除するのはかなり難しいんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
まあどう、その今繁殖しちゃってることちょっとうまく付き合って、どううまく付き合っていくのかを探りてるところですかね。
ねえ、はい、なんかあの在来種とのハイブリッドが出てきてるとかって、
はい、ちょっと交雑しちゃって、なんか遺伝子的になんかぐちゃぐちゃになっちゃってる、ね、子がいたりとか、
そうなるともう新しい在来種と認めざるを得なくなることもあり得るかな。
かん、
そうなんですかね。
新しい在来種、ちょっとそこまではあんまり考えにくいですけど、また新しい、なんかそれで遺伝子的に強くなっちゃって、うん、その今までのまた在来種とかをまたあの繁殖
力とか、草亀とか、
はい、繁殖力が強い個体ができたりとか、
うん、
生態にまあ体力的に強くなっちゃったりとかするんで、そこが問題だとは思ってますね。はい、
でもね、あのあなたたちが生きていく社会が今からもうそのベース作っていくのと同じですからね、それどうするかっていうのがね、はい、気になるところですよね。はい、朝畑遊水地の皆さんとはどういうお付き合いになってるんですか？
まあ、あの朝畑遊水市の方々からいろいろとボランティアのお話をいただいて、
うん、
まあ、あの自分たちが大学からあの生物、まあ、朝畑で取った生物たちを、まあ、水槽で展示したり、
うん、
その、まあ、子どもたちにどのような朝畑遊水地の生態系を教えていったりとか、あと朝畑遊水地の方で芝揚げっていう、芝揚げ漁っていう、はい、まあ、伝統的な漁があるんですけども、
お正月に、ね、
はい、そうですね、
やりますね。
でそちらの方に参加させていただいて。
おー、行ってるんだ。
はい、はい、あの今年はあの今まではですね、あの芝なんだろうな、設置することはやってなかったんですけど、
うんうんうん、
今年からはちょっとその設置してる現場にも行かせていただこうかなって思ってまして、
うん、
まあ、最初から最後までどのようなか形でその芝揚げが行われているのかを、うん、の水生系のみんなでやっていこうかなと思ってます。
あんなところに住んでいるその生き物があんなにたくさんいるのかっていう、その種類の多さの面白さってあそこありますよね。
はい、なかなか魚もたくましく、はい、生きてますんで。
サワタの特徴っていうと何ですかね？
サワタの特徴、あの朝畑遊水地はもともと巴川の氾濫を抑えるために作られた人工の、まあ、ため池というか、
うんうん、
まあ、そんな感じなんですけども、うん、まあ、そこにいろいろとお魚たちが住み着いてきてはいるんですけど、まあ、あの流れというか水の循環があまりないので、
うん、
結構そこはヘドロが溜まったりするんですけども、うんうん、そこに結構希少な水草とか、はい、
はい、
入ってて、うん、そういった独自の生態系というか日本古来の、生き物たちも、
うん、
あの一緒にたくましく生きてるんですけども、他の外来種とかも一緒に、うん、あの繁殖してきて、ちょっと今の日本の縮図といいますか、
あ、は
い、その問題点が、まあ、見れる、ここで見れると思いますね。
うん、
まあ、ここで解決できれば、まあ、そう、まあ、大きなこと言っちゃいますけど、
うん、
日本のいろんなところでも
通用するかも、
通用するかもしれないかな。
私びっくりしたのがあそこにそのカヤっていうのがいっぱい生えてて、カヤネズミっていうあの小さい何あの可愛い生き物と巣を作るって言ったのに、そのスーッと生えたススキのようなね背の高いカヤのところに、その途中にカマキリの卵みたいにシュワってこうなんかくっついてて、それがそのカヤネズミの巣だって、あなんですかねあの可愛い生き物は本当に
でもちょっとまだ見たことないんですよね自分たちも。
あれは水生生物じゃないわけですね
そうまだそっちまでは携わってはいないですね
でも植物のことはちゃんとやるんだ。
そうです、植物はまだしっかりやってるわけではないです。ただ、あの実際にそこの川行ってやっぱり調べる過程で、あのこの魚はこの水草にちょっと多くないとかだったりとか、あのこういう水草にあのカエルとかだったりとか、あの卵を見つけることが多いと
か、あそうかそうか、
そういう過程でちょっとあのこの水草を一緒に展示してみようっていう形では携わってますけど、実際にその水草を調べるだったりはまだそんなに手をつけていないですね。
まあ環境としてのその水草利用みたいなものを生き物たちがするから、はい、そこはってことですね。
そうですね。
あるいはそれを食べるってこともあるかもしれないし、はい、あれはどうなんですか、アメンボとかそういうゲンゴロウとか。
そちらの方も実際自分たちがやってるわけじゃなくて、どちらかというと自分たちと同じようなサークルがもう一つ、まあ、いくつかあるんですけど、うん、まあ、そちらに
あるの、
はい、
すごいな東海大。
そうです、自分たちと同じサークルが、そこそこありまして、まあ、そちらのサークルの方があの、そあのいわゆる水昆って言われる、まあ、水中昆虫、水生昆虫ですね、うんうん、をちょっとやってたりはします。言語語だったり、ただあの自分たちの方もあのそういうのをやってたりして、うん、そうだ去年もあったかな学祭、はい、
展示させていただきました。
ちょっと展示させていただいております。
面白いですね、
はい、なんかいろいろな各分野でもそういうの詳しい人とか好きな人がいるんで、うん、各自であの持ち寄って、
で今年も1年生が増えたので、はい、でまたあのそれぞれの得意分野っていうなり、まあ、こっちがやっぱ好きとかいう子もやっぱりいろいろ出てくるので、うん、まあ、そちらもうまいことあの展示するスペースが大きく増えたらそちらも展示できたらどんどん展示できたら、まあ、うまいことたくさん広がっていくんじゃないかなって思います。
まあ、サークルだからその自由度はありますよね、はい、そう面白いね、魚を見る目。
あ、そうですね、こちらは部会って言って、まあ、自分たち水曜、うん、毎週水曜日にやってるんですけれど、うん、まあ、そちらで病気の、まあ、魚飼育しててやっぱり水槽で飼ってて、まあ、病気になってきちゃったり、
なる
そうですよね。でその時にじゃあどう対処するっていう形で、あの自分たちのあの学校で飼ってる魚は、うん、じゃあこういう風に病気対処するから、じゃあそれみんなに知ってっていう形で今回この魚を恵めっていうのを自分たちの部員の一人がやってくれました。
時々なんかあれですよね、飼ってるあのその金魚がどうしても死なせたくないって言って、はいはい、海外なんかだと、はい、手術をしたとか出てくるんですけど、はいはいはいはい、そんなこと可能なのかなと思って見るんだけど
そうです、手術をするまではちょっと自分もやっぱりそこまで詳しいわけではないのでちょっとわからないんですけれど、まあ、今日例えば転覆病とか言って、まあ、あの浮いちゃったり、あのお腹に空気が入ったりとか言ってあの浮いちゃったりとかする病気があったりとかするんですけど、まあ、実際に矯正をしたりとかする形の人もいたりとか、うん、まあ、あとは薬品につけ、あの違う病気で薬品につけてみる、うん、または塩水浴、まあ、とかだったり淡水浴をするとかいう形でいろんな方法があるんですよね、うん、でそれで、まあ、多分飼育してる魚にそれぞれみんなあの自分のやり方があって、これがいいどれがいいとか言うまではいけないですけど、うん、まあ、こういうやり方があるんだよっていうのをみんなに知ってくれたらいいかなっていうのがあって、うん、今回の魚を見る目っていう授業があります。
最近はねその海の生き物に対しても、はい、ものすごく研究が進んできてるなっていう感じはしますよ ね、 そうですね、
はい、いろいろまた新しい新種もいろいろ出たり、自分たちの学校の方でもあの先輩が新種を発表なさったりとか。
そうですか。
あ、そうです、あの海洋学部の水産生物生物生産学科の、はい、あの先輩があの駿河ビクニンっていう、まあ、
何
駿河ビクニンっていう多分新種発表してくれたんですけど、
駿河湾はねまだまだ出ますね、は
い、そうですね、まだまだ出て、でそういう風に深海魚系を発表したりとか、まあ、タツ、まあ、自分がタツノトシゴ好きなんですけど、またヒメタツっていうまた新しい、うん、まあ、ちょっと分かれたのかなっていう風にできたりとかして、まあ、いろいろあったりします。
楽しそうですね、はい、いい青春ですねでそれで浅畑遊水地でやるようなそういうフェアなどにも皆さんがボランティアとして出かけていくこともあったりするわけですね、
はいはい、そうです、
うん、 これ一般の方たちにやっぱ見ていただくっていうのは楽しいことですか？
そうですね、あの一般の人に自分たちが知っている知識を教えていくって、うん、そしてまた一般の人があすごいじゃんってやると、うん、やっぱり自分たちも嬉しかったりとかしたり、うんうん、また一般の人、まあはい、自分1年生の子が全然魚のこと知らなかったので、
ええ
本当に全然知らなかったので。
そうなの、
まあ、結構多いです、そういう人、
はい、魚好きだけど生物好きだけど全然そういうのは知らないっていう子がやっぱりたくさんはいるんですね。
お刺身は好きだけどとかね、
食べるの好きだけど、いやマグロとかぐらい分かるけど、うん、石台石垣台とかなんかいろいろ代々代炊いて最後に炊いてつくやつが出てくると、
そうだね、
うん、どれも魚じゃないってなる
子
も
いたり、金目鯛なんて鯛じゃないくせにね。
そうなんです、まあ、そういう風にやっぱりいたりするのでうん、うん、まあそういうのであのこういう経験を踏まえていくと、うんうん、やっぱりあこれがこうなんだって、なんでこれこういう魚なんだろうなっていう、やっぱり自分で興味が湧いて、うん、あの調べる子もいたり、まあ、先輩からこれはこういう魚なんだよっていう教えてくれる、そしてあの自分に知識身について、うん、なんかあこういう魚なんだなって思ってそういう風にやったりとか、まあ、飼育してみてあこの魚こういう感じなんだ、うん、じゃあこういう風に教えてみたらえーってなるんじゃないっていう風にいろいろやってみて、うん、ってことがありますね、
うん、大変その水辺淡水にしても海にしても大事な環境でもありますし、はい、それを彼らが教えてくれるというところもありますし、同時に特に日本のような島国にとっては海洋水産資源というのはね、生きていくために必要なものでもあって、まあ、今年のその桜エビの、
はい、あそうです
ね、不良で秋はちょっとって話もあったりとか、はい、あるいはあの牛の日が近づきますけどうなぎ食っていいのかよっていう話もね、ね、あったりして、海にあるいはその水にそういう生物に携わるみんなみたいな人たちがこれから本当どういう方向に行くか舵を切っていただかないといけない時代になりますからね。
はい、
そう
ね、
もうそろそろこの世代が止めていかないとっていうか、うんうん、ちゃんとしていかないと後がないと思うんで、
ねえ、はい、どうする、うなぎ食べる？
食べない。
あ、やっぱ食べない？
そう、自分の後輩がうなぎの日だから、うん、あのうなぎは食べないっつって、うん、あのうなぎの形をしたパンをツイッターに上げてたりしあこいつ面白いなっていう子がいたりとか、まあそういう形であのいろいろ面白いことしてくれる子もいたり、はい、
なるほどね、まあ、マグロもね今ちょっと言われてますしね、足りなくなってきてるってのことを、はい、そう考えるだけでももう目を向けるのはいいけれども何も海のことも水のことも知らないっていう自分に唖然とすることがあるんですけど
そうね、自分たちもまだまだそんな全部を知ってるわけではないので、まあそういうことをどんどん海洋学部にせっかくいるのでそういうことをどんどん知っていって、まあ、自分の知識身につけて、まあ、実際じゃあどうしたらいいのって考えていけるようになったかな、ね、と思います。
でもちろん海に注ぐのは山から来た水であり、はいはい、その朝方遊水地のようなところから行く水でもあるってことですもんね、はい、魚って海からあの淡水に上がったの？
そうですね、実際、まあ、海が最初にできて誕生したので、うん、まあ、そこから上がったんじゃないかなっていうのは、
海から淡水も持ってくる魚も結構いますしね。
いろいろ聞くと面白いことばかりなんですが、またぜひね、たくさん研究したことをあちこちで教えていただいたり、朝畑遊水地のフェアでね教えていただいたり、そして11月1日から3日東海大学の文化祭にあたります海洋祭も楽しみにしてますので、
はい、
教えてください、はい、
ぜひお願いします、
はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか頼もしい若者で嬉しいですよね。で実は久しぶりにね来てくれたんですけれども、はい、1年生の時か、まあ、
いや
あ2年
まだ2年生だったか、ね、冬の時に
随分あっという間にたくましくなっちゃって、やっぱこの年代違うモテそうですね。この魅力
モテそうですね。
モテそうですね。
あ、じゃあいろいろお互いに言ってますが結構いいです、青春してください。
はい、
まだ夏休みまでは時間あるみたいなんでね。
まだもうちょっとですね。
あ、海の日どうすんだって？
そうですね、自分たち水生研としてはあの自分たちの活動としては海の日、せっかく海の日なんだから1年生もたくさん入ったことだし、素潜り講習会ってことで、
いいね、素潜りね、
まあ、みんなで海潜ってみよ う、 っていう。
あー、それは楽しいわ、はい、はい、目の前にいい海ありますからね、はい、なるほど、また遊びに行かせてください。皆さんもこの3連休になろうかなというところでしょうと思います。海の日を交えてますけれども、もちろん事故のないように楽しんでくださいね。海といえばもう一度気になりますが、高潮注意報がまで出ています、今夜にかけて高いところでは最高 1.1 メートルの標高くらいまで上がってくるということですので、十分気をつけください。お相手 TJ でした。
毎週土曜日午前11時から生放送でお送りする静岡ライフマガジンチャッチャサタデー、お茶子こと相川香織です。お茶の話題をはじめ、静岡で週末役に立つ情報満載の2時間、一服しながら週末のひとときご一緒しませんか。
静岡の宝は人です。
第2第4土曜日夜7時30分からハーバルで行こう放送中です。
とっておきのゲストをとっておきのハーブティーでカフェレストランミナローザにお迎えいたします。
皆さんのお越しをお待ちしております。
思い出の歌謡曲オールデイズ、共に過ごした昭和の少年少女を応援します。ミュージックトリップ、毎週金曜日夜7時、再放送は土曜日夜7時から、岸よしこがお送りします。